三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分、いつもはスタジオからお届けしていますが、今しばらくステイホームということで、スタジオではなく自宅からお届けをします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。さて、本日のメニューは、前半では2周年を迎えてというお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、人の心には3つの顔があるというお話をいたします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局東京スタジオ、かっこ自宅からお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。はい、いよいよね、5月も3週目に入りましたね。どうですかね、皆様お散歩とかね、少しお外に行く機会ももちろんね、生活用品とか買いに行ったりされてると思います。そんな中ね、本当に私もアマゾンとかね、いろいろ使わせていただいてるんですけど、物流の皆さんが一生懸命働いていただいていてね、もう本当にありがとうございますっていうのとね、医療関係の、私の受講生の方にも看護師さんとかいらっしゃるんですけど、あと介護士さんとか、学童保育の、方とか、いろいろな方、もちろんね、こっちに来られない、もう大忙しです。本当にね、皆さんに感謝の意を本当に表したいと思います。さあ、そんな中ね、私も頑張って、はい、今週もね、生きていこうと思っていますけれども、今週前半はですね、三浦久美子のこのね、ホットルーム、実は、まあ、こんな騒ぎの中、スルーっと、2周年を迎えまして、もうですね、5月からもね、3周年目に、向かって頑張っているというような状況です。ねえ、2018年でしたね。2018年の、5月から始まって、ね、もう、あっという間ですね。2年も私こうやって皆さんのお耳にかかっているかと思うと、もうこれまたね、もう感謝しかないですよ。はい、もう本当にありがとうございます。実はね、聴取率調査っていうんですかね、どのぐらい聞いてるかっていうのはね、やはりそういうデータって出るんですね。こういうインターネットラジオでも出ましてね、やっぱり一番最初の時はそりゃね、私も告知してないし、で、告知を見る方も少ないしっていう感じで、もうね、本当に最初一桁だったかな、いったかな、そんな感じでやっていたんですけれどもね、最近今、まあ、直近はわからないんですけれども、まあね、2桁とかなった時はね、もうね、もう涙がね、嬉しいみたいな、ね、これね、私ポッドキャストという形ではなくって、この月曜日の朝7時半にオンタイムで聞くというね、もうなかなかできることじゃないですよ。私が言うのもなんですけれども。ね、皆さんのお耳にかかるのに何時がいいかなってこうね、始まる前にいろいろ考えて、もしかしたら通勤時間でいいのかな。ああ、でもな、幼稚園のお母さんは忙しいな。なんかね、もうね、でももう会社始まっていろいろ考えたんですけれども、まあね、私としてはこのね、空いてる中では一番いいかな。そして、月曜日っていうのにね、ちょっと私こだわったんですよね。 っていうのが、やっぱりこう、何曜日でもいいって言ったらいいんだけれども、月曜日ってなんか朝、ほら、元気出にくいじゃないですか。あとね、今日からまた会社だとかね、今日からまた学校だとかね、行きたくないわけじゃないんだけれども、なんかね、気が重かったり、そんな時にね、なんかこの私の声で、こうね、ここのね、東京スタジオの、統括をやってらっしゃるね、菱田さん、ね、通称ヒッシーという方に、一番最初の時にね、久美子さんの声はね、エゴエですね、ね、笑顔の声だって言われて、もうそれがね、もうなんかね、嬉しくて嬉しくて、ああ、じゃあもうこのね、エゴエを月曜日の朝に届けようみたいな感じで、月曜日にこだわって、はい、ここから一歩も動かずに、この2年間ね、やってまいりました。あなたはね、どんな、ことをしながらこれをね、聞いていただけるのかな、なんて思っていますけれども、2018年の5月といえば、私はもうね、ここの、市ヶ谷というね、はい、一番最初に私が会社を始めたのは、市川というね、千葉県、市川市。ちょっとね、不名誉なことで最近、有名になってしまったんですけれども、一番最初にね、コロナのジム、ね、感染、もう分かったでしょうね。はい、それがあったところの市川で、一番最初に会社を始めて、それから、次はですね、銀座に行ってですね、銀座でちょっと、お仕事をしたり、そして、九段下というね、もうここから本当に歩いて15分ぐらいだから、で、そこで、法人化するっていうね、会社にして、そしてここが、4カ所目ということになりますね。その間にちょうど九段下にいた頃に、この番組を私は始めています。なんだろうな。なんかね、その頃って今思い出しても、会社の方もね、まだバタバタバタバタ、何をしたらいいのかな、どうしたらいいのかな、なんて悩みながら。そして、皆さんに提供しては、こうしたらこうなんだ。ね、悩みながらやってたんですけれども、このね、ラジオというのもね、やっぱりそうでした。こうね、良かれと思ってやるんだけど、結果皆さんと一緒にこう、月曜日の朝8時半に聞くと、うわぁ、なんだこのなんかね、例えば、すごい仲良しがゲストに来ていただくと、盛り上がってはいるんだけど、なんかね、二人で勝手に盛り上がってる感じだったりね。こうね、私の友人はね、なんか今日の放送って居酒屋トークだったね、なんて言われた時もありました。ね、その、あ、なるほどなーって、こう二人だけじゃなくて、向こうにね、こうやってね、あなたがいるということを意識しながらしないといけないんだとかね。それから、喋り方だったり、このね、夢の種にもね、ボイストレーナーのプロの方がいらっしゃるんです。で、その方にね、一生懸命こうね、いろいろトレーニングをしていただいたり、そんなこんなやりながら、そしてこうね、内容の構成だったりね、みんなね、結構勉強してやるんですけれども、普通の勉強と同じ、勉強したからすぐにできるもんじゃないですよね。うん、それでも、ね、一生懸命構成を考えて、30分の番組なんですけれども、そうですね、あの頃は、始めた頃、構成にね、4-5時間かかってたかな。1日ではもちろん無理なので、何日もに分けて、それ練習もするでしょ。で、練習もするからもっとかかってましたね。うん。構成はね、やっぱり、ああでもない、こうでもない。そしてね、タイム、ウォッチ、まあ今ね、ストップウォッチ。ね。で、ちょっと喋ってみる。録音してみる。あ、ダメだ。ね。噛むっていうこともあるんですけども、内容が見えてこない。ね、きっとね、私、講師というね、お仕事もさせていただいていて、様々なところで、まあ、子育てのお話とか、それから企業に行った時はね、ストレスマネジメントだったり、ハラスメントだったり、いろんなお話をさせていただくんですけれども、確かにね、今思うと2018年、まだまだね、今思うとね、ああ、ちょっとね、恥ずかしい。あれを皆さんの前でやっていたのね、みたいなね、ちょっと恥ずかしいぐらいの出来だったなぁ、なんて思います。そして 今こういうふうに言っていますけれども、きっとこれをまたね2年後ぐらいに聞くと、またね今日の私のこのね2020年の、5月が、あの時そんな偉そうなこと言ってて恥ずかしいわなんてね言ってるんじゃないかな。そうやってね、私はね、常にこうね、もっとより良く、もっとより良くって、どうもね、上昇志向、向上志向があるのかな。でも、きっとそれがね、あなたの、お耳に届きやすかったり、あなたのためになるお話をね、わかりやすくお伝えできたらいいんだろうな。ね、講演会とかでもそうです。ね、同じことでも、なんかね、こうよく言うんですよね。人にこう話すときにね、三つ気をつけなくちゃいけないってことがあって。それはね、もしかしたら皆さんのお役にも立つからね、今日ね、言ってみようかなーなんて思ったんですけれども。まず一つはね、長すぎないね、話。まあ、今日ね、このね、2周年を向かってって言ってこう、ダラダラっぽくは喋ってますけど、やっぱり長すぎちゃいけないと思って、少しこう話をね、区切ったりしています。やっぱね、長すぎるとだんだんね、向こうも何言いたいのか分かんなくなったり、それから、ちょっとね、聞いてるだけって飽きてきますよね。そしてね、二つ目が、抽象的な話をしないっていうのがね、まあ、講師の鉄則みたいな話なんですけれども、やっぱり専門家として話していると、ついね、こう、理論とかをこうね、一生懸命、熱く喋りたくなることもあるわけなんですよ。ね。それで、そういうのって確かに、知っていただくときっといいなぁとは思うんだけれども、あまりにそういう話ばっかりやってると、ふーんで終わっちゃうのを私ね、何十回経験をしました。で、聞きやすい講師の方の話聞くと、やっぱりね、しょっちゅう、例えばっていうようなね、こう、事例とか、例えば何々の場合、ね、例えば子供ですと、例えば部下です。やっぱりね、例えば話があるとすごいわかりやすいですよね。というわけで、抽象的な話はしないで、具体的な話をする。ね。はい。そして、まあね、これでね、一つ、長すぎ。ね。二つ目、抽象的な話をしない。三個目。ね。これね、意外と気がついてないんだけど、自慢話をしないやつなんですよ。ね。はい。自慢話って、いや、知ってつもりないですよ。っていうのもあるんだけど、どっかこう、共演会なんか聞きに行ったらね、ちょっとあるかもしれないなと思うんだけれども、例えばって言ってますね、私もね。例えば、まあね、この間もこうね、たくさんの方がこうね、600人の前でね、お話をしたんですけれどもね、とかって言って数字を入れてくると、まあ、あ、すごい人だなとか思うんだけど、まあ、一個二個はいいんだけど、あまりにも言われてるとね、なんかね、あ、そうですかって気になっちゃう。ね。まあ、あの時は私うまくいったんだけど、とかっていうのも、ちょっと言い過ぎる感じです。それから、まあ私、親子関係専門なので、まあうちの子はね、もうこの前ね、もう本当にね、なんか95点で、なんかね、あと1問なのに惜しいわよね、みたいなことを言うと、あ、そうですかってね、あ、自慢ですね、っていうようになったり、ね。人と話すって、こう、難しいことではないと思っているんです、私は。こうね、恥ずかしがる方とか、初心者対面がね、苦手な方とかいるんですけれども、きっとね、こういうことを気をつければ、なんか、どんな人とでも、きっとね、フランクに話せるんじゃないかなと思います。ね、短く、ね、そしてね、具体的な話。そしてね、自慢じゃなくて、謙虚に、ね、とにかくわかりやすいお話を。ね。こんなことしたらいいんじゃないかな、なんていうのを、このね、2年間の前から、はい、ずっとね、学んできて、このラジオでも、これをね、ずっとやりたいと思っています。はい、それでは、ジングルを挟みまして、後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
はい、三浦久美子のホットルーム、はい、前半ではですね、まあ2周年ということで振り返りつつもね、なんかちょっとワンポイントアドバイスのようになってしまいましたけれども、 後半ですね。今日のセルフアップワンポイントアドバイスは、人の心には3つの顔がある。心の顔っていうとね、何かなっていう感じがすると思うんですけれども、まあ、よく、お母さんと子供をちょっとイメージしていただくと、すごくわかりやすいんですけれどもね、お母さんが子供のやることにちょっとイラッとしてます。例えば今ね、ステイホームなので、ね、子供がやること全部見えますよね。学校に行ってればね、そこは見えなかったのに、みたいなところまで見えたり、学習もね、お母さんがやってあげなきゃならなかったり、ね、そして子供がね、どうだ、ああだ、それから兄弟がどうだ、ああだ、見えますね。で、そういう時に、親の心、親の顔で、子供に、まあ何かしらをね、こうね、叱ったりするときってあるんじゃないかなと思います。そういうときは、おそらく、お父さんもお母さんも、親の心の顔だと思うんですね。全く、いつになったら勉強するのとか、ね、いつまでも兄弟でうじうじしてるんじゃないのとかね。こうやって、なんかこう、親の心という、顔があるんです。そしてね、そうやって怒っていました。そしたら、なんかね、LINE 電話、もしくはなんか電話が鳴ります。ね。そして、お母さんそれをね、だって、もうちゃんとしなさい。ね。二人も仲良くすんだよ、なんてね、捨てゼリーを吐きながら、電話に出ます。ね。そしたら電話を見るとね、ママ友だったりします。ね。そしたらね、あ、もしもし、あ、なんとかちゃん、あ、ねえ、もう大変よね。声が急に変わったりしますよね。で、あの時は、おそらく、こうね、親という立場じゃなくて、もう少し、子供心、ね、なんかこう、無邪気な、ね、友達と話す時っていうのは、実はそういう時はね、子供心のお顔の声、顔になっているんです。さっきまでね、もうとか言ってたのに、急に、あ、なんとかちゃん、あの変わり方、なかなか私もやってましたけど、なかなかなもんですよね。人間ってすごいなって思うんですけど。じゃあ、これで2つ。ね。もう一つは何かというと、例えばですね、お外行って誰かとこう、本当知らない方と、お話しする。例えば、なんかどっかね、こうね、駅員さんね、すいません、何々駅行きたいんですけれども、どうやって行けばいいんですか？とかね、何々駅行きたいんですけど、どっちと、ホームの出口から降りれば、なんとか線に行けますか？なんていうふうに、ちょっとこう、よそ行きの声を出したり、よそ行きの心になるときって、誰でもあると思うんですよね。で、あれが三つ目の、心の顔です。あれをね、私はね、理性の心とかって呼びます。うん。まあ、いろんなね、呼び方があるんですね。これは交流分析っていう一つの、まあ、心理学の中で言われるものからの応用ですけれども、私はね、親の心と理性の心と子供の心、この三つの心があって、それぞれによって、もうね、お顔も、態度も変わってくるっていうのをね、皆さんにお伝えしたいと思うんですよ。ねえ、そう言われてみれば、そういう時って良くないですか？ね。あ、あの時は私、そうだわ。子供の心だわ。例えばね、私なんかこうね、今、新しい地図っていうね、はい、スマップ、元スマップだった3人が、やっているところなんですけれども、そのね、YouTube とか、そういうのを見るときってね、なんかね、私絶対無邪気ですね。うん。見ながらね、こうね、お顔が、こう、絶対親の顔じゃないし。はい、理性の顔でも絶対ないし。あの時は、子供心のね、まあ、こうもうほんとね、無邪気な、はい、自由な心でいます。ね。そしてね、おそらく、講座の時にこう、講師をやってる時なんかは、理性の顔が出たり、それから、受講生の方がね、質問してきた時なんかは、ちょっと親の顔が出たり、そんなこともあるんじゃないかと。これね、自然に切り替わるんです。自然に皆さん切り替わっています。こういうのをこうね、TPO とか、もう無意識に、人は意識、無意識に意識して、パンパンパンパンって変えるんですけれども、これをですね、意識的に変えることもできます。 例えば先ほどねちょっとだけ言った、初めての方が苦手な方というのはね、もしかしたら自分の子供心の出し方が苦手だったり、それからこのね、どういう態度で、相手がどういう態度で来てるから、こっちはどういう態度で行けばいいのかな、なんていうところを合わせるってことを知らないだけ。そうなんですよ。ね、知らないだけなんです。対応がすごく上手な、いろんな方と、すごくフランクにやっていたり、それからフランクではないんだけど、いろんな方と、交流が上手い人。ちょっとね、こうね、覗き見見てください。そうするとね、意外に、その方によってね、例えば、マザー・テレサのように、皆さんにね、こうね、私の愛を皆さんを、もらってちょうだい。みたいな、これ、親の心のおそらく顔でしょう。ね。それを、受け取る方は、はいって言ったらこれ成立してるし。ね。それから、向こうが、例えばね、ちょっと上から来たら、こっちはそのね、逆にね、はいって、そちらに従うように、ちょっと子供心の、まあ、ちょっと柔軟な感じね、順応する感じ。ね。はい、わかりました。行けば、きっとうまくいくし。でね、向こうがね、子供心でね、いやー、元気、はじめまして、とかって来たら、ちょっとこっちも頑張ってね、はじめましてって言ってみたら、すぐに仲良くなれちゃったり。自分のこのね、三つの顔をどうやって使ったら、相手とうまくいくかというのを、これをですね、少し研究してみると、つまりね、ちょっといろんな人がやってるのを聞いたり、見たり、それからね、こういうちょっとだけ勉強したりすると、すんごくうまくなったりします。ね。それから逆にね、この三つの顔をうまく使わないという方法もあるんですね。あっちが、なんかすごく上からね、こうね、ちょっとマウンティングってよく言いますけれども、ね、あなたこういうふうにやってちょうだいってね、私の言うこと聞いてちょうだいみたいな感じで、ね、なんとなくうまくマウンティングしてくる方っていますよね。で、そんな時に、それに対してどうもね、向こうがこうマウンティングしてくると、ついついね、こっちは子供の心ね、順応する感じ、ね、はい、あ、そうですね。って受けると、どんどんマウンティングされちゃうんです。で、そういう時は、この三つの心の中の理性の心ですね。この理性の心で、あ、私は結構です。こんな感じ。うん。ちょっとね、感情がない感じだったかしら？うん。あんまり感情を入れてしまうと、またマウンティングされたり、それから、何言ってんのよ。余計にね、なんか言われちゃうのに、あ、私は結構です。ニコ？ね、立ち去る。みたいなのとかね。はい。こうやってね、自分の心を意図的に使うという方法もあるんですよ。で、こうやって自分と相手の関係をね、上手にすることもできるし、そして、相手がちょっと嫌だったら自分がね、計画的に違う顔を使う。こんなことをやりながら人間関係をね、うまくできると、きっとね、もしあなたがこうね、対人関係とかに悩んでいたら、このね、三つの顔があって、自分もそれをね、ちょっとね、自分の意識で使ってみると、もしかしてうまくいくのかな？はい。こんなこともできますのでね、ぜひやってみてくださいね。はい。これね、詳しく知りたい方は、交流分析っていう、いろんな検索すると出てきます。その中で、自我状態とかね、ちょっと難しい言葉になっちゃいますけど、EAC でね、聞いてみるといいかもしれません。そしてもちろんうちの講座に来てもね、学べますのでね、ぜひ、検索してみてください。それでは、ここでジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへ入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
日本メンタルコーチング学院からのお知らせです。 発達障害専門家三浦久美子一押しの講座、子ども発達インストラクター講座が6月も開催されます。これは子どもたちの周りにいる支援者の方々が学んで、そしてその方がなるほどこうやればいいんだと具体的な方法がわかる講座です。毎回ですね、もう本当に少人数でやってます。最大限のマックスでも8名しか、募集をしません。というのは皆さんのね、本当のリアルなお悩みとか、お困り、それからこんな時どうすればいいの、こういうふうにしたらこうなったんだけど、こういうことにすべて答えていこう、ね、もちろん私一人で答えられなくても、集まったね受講生の方々がいろんな、対応策のねやってみたことがあったりします。それを共有しながらぐいぐいと学んでいって、もうすぐに使いたくなるような、そんな講座をやっています。6月17、24の水曜日コース、そして6月の27、28の土日コースがございます。子どもを取り巻く支援者のための子ども発達インストラクター講座、詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、自分の心の顔が3つあるっていう話をしました。でね、これはね、まあ私交流分析っていうのすごい好きで、すごい使えるんです。これね、こうやってコミュニケーションには最高に使えます。自分とのコミュニケーションにも使えるんですけれども、来週もですね、ぜひこのねコミュニケーションということで、皆さんね知ってて絶対得するので、交流分析からね、お話をしていきたいと思っています。ぜひね、来週も聞いてくださいね。番組へのご意見、ご感想など、夢の種放送局のホームページに、番組へのお便りフォームはこちらというのがございます。ぜひね、コメントを寄せいただいたり、こんなことも話してください、なんていうのも寄せていただければと思います。また、もう一度放送が聞いてみたい、あのワークどうやるんだっけと思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページの三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこに私のね、この過去の一人喋りの放送が載っています。このね放送も、終わりましたらまたあげますのでね、ぜひそちらで一回聞き直してみてください。今日もね、ちょっといろんな方の内容盛りだくさんだったので、ぜひぜひね、もう一回聞いていただけたら嬉しいなと思います。あ、それからですね、今日ね、言い忘れましたけども、ステイホーム、ね、それから、こう、安全距離、ね、私は自分のため、そして、みんなのため、ね、みんなのためにこれをね、もうしばらくの間、こうね、ゆっくりゆっくり頑張っていきましょうね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。本当に本当にお体に気をつけて、みんなで頑張りましょう。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。
いただき目指し始めたら